はい、こんにちは、左大臣三永です。風呂場の排水トラップを久々に掃除しました。思ったほど汚れてなかったですけれども、さらにピカピカになりました。一般家庭で一番汚いのがトイレと排水トラップですので、まあ、この2つさえきれいにしておけばあとは適当でいいやって気にもなりますね。本日は平家物語菅野第三より無門です。平重盛は平家滅亡を暗示する夢を見て、大臣葬の時に用いる無門の太刀を息子維盛に託します。前回石門道からの続きです。無門、天勢この音どは不思議の人にて、未来のことをも兼ねて悟りたまいけるにや。三ぬる四月七日の夢に見たまいけるこそ不思議なれ。例えば、いずくとも知らぬ浜地をはるばると歩み行きたもうほどに、道の傍らに大きなる鳥居のありけるを、あれはいかなる鳥居やらん、と問いたまえば、春日大明神の見取りなり、と申す。人多く訓授したり、その中に奉仕の首を一つ差し上げたり、さて、あの首はいかに、と問いたまえば、これは平家大乗入道殿の御首を、悪行超過したまえるによって、当社大明神の召し取らせたまいて候、と申すと覚えて夢打ち覚め。当家は方言平氏よりこの方、都々の朝敵を平らげて、献上身に余り、かたしけなく、一点の君のご外籍として、一族の精進64人、24年のこの方は、楽しみ栄え、申すばかりもなかりつるに、入道の悪行を超過せるによって、一門の運命、すでに尽きんずるにこそ、と、腰方行く末のことども、おぼしめし続けて、御涙にむせばせたもう。折り伏し、妻戸をほとほとと打ち叩く。たそ、あれ聞け、とのたまえば、瀬能の太郎金安が参って候、と申す。いかに、何事ぞ。とのたまえば、ただいま不思議のこと候て、夜の明け候らわんが、おそう覚え候間、申さんがために参って候。御前の人をのけられ候らえ。と申しければ、おとど人をはるかにのけてご対面あり。さて、金安見たりける夢のようを、はじめより終わりまで詳しゅう語り申しけるが、おとどのご覧したりける御夢に、少しもたがわす。さてこそ、瀬能の太郎金安おば、真にも通じたる者にてありけりと、おとども感じたまいけれ。その明日、着手権之助上将維盛、院の御所へ参らんとて、いでさせたまいたりけるを、おとど呼び立てまって。人の親の身として、かようのことを申せば、極めておこがましけれども、ご辺は人の子供の中には、優れて見えたもうなり。ただし、この世の中のありさま、いかがあらんずらんと、心細うこそ覚ゆれ。定義はないか、少々に酒進めよ。とのたまえば、定義、御酌に参りたり。この杯をば、まず少々にこそ取らせたけれども、親より先には世も飲みたまわしなれば、重盛まず取り上げて少々にささん。とて、三度受けて少々にぞ刺されける。少々また三度受けたもうとき、いかに定義、引き出物せよ。とのたまえば、かしこまって受けたまわり、錦の袋に入れたる御太刀を取り出す。哀れこれは、家に伝われる小ガラスという太刀やらん。何度、世にうれしげに思いて見たもうところに、差はなくして、大臣葬の時用いる無門の太刀にてぞありける。その時少々景色変わって世に忌まわしげに見たまいければ、おとど涙をハラハラと流いて。いかに少々、それは定義がとがにもあらす。そのゆえはいかにというに、この太刀は大臣葬の時用いる無門の太刀なり。入道いかにも負わせん時、重盛が履いてともせんとて持ちたりつれども、今は重盛、入道殿に先立ち立てまつらんずれば、 御辺に奉るなり。とぞのたまいける。少々これを聞きたまいて、都公の返事にも及ばず、涙にむせびうつぶして、その日は出仕もしたまわず、引き数来てぞ伏したもう。その後、おとど熊野へ参り、下校して病つき、幾ほどもなくして、ついにうせたまいけるにこそ、下にもと思い知られけれ。というわけで、重盛が平家滅亡を暗示する夢を見て、また自分の死を予感して、息子の維盛を呼んで、大臣葬の時に使う、大臣、左大臣、右大臣もの葬儀の時に使う無紋の太刀、無地で飾りのない太刀を託すというくだりでした。平家物語では主要人物が亡くなった後、その人物についての逸話を語るこのようなことがあります。これを追悼和軍と言ったりします。もっとも追悼和軍があるのは4人だけで、平重盛、源の頼政、高倉上皇、そして平の清盛の4人だけです。今回を合わせて平の重盛の追悼和軍が3話続きます。次回、灯籠の沙汰は7月26日月曜日の配信です。終了間近です。伊勢物語全125段現代語訳付き朗読オンライン版。伊勢物語125段もすべて原文と現代語訳で朗読し、解説した音声とテキストです。特典のメール講座、六花仙の世界は7月25日の締め切りです。詳しくはリンク先までよろしくお願いします。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。